はい、ということで、岸本の方がやりますけれども、はい。
はい。
ちょっとですね、お久しぶりの企画やりたいと思います。
はい。
ベストヒット都市伝説。はい。
はい。
ということで、ベストヒット都市伝説はですね、うん、あるものをちょっと、ランキング分けしてお話しするというようなコーナーでございますけれども、はい、今日ですね、僕がお話ししようと思ってるランキングなんですけども、うん、手にまつわる面白い説ってことになります。
手、
うん、
ほうほう、
あなた手あるでしょ。
手あります。
その手にまつわる、
うん、
面白い説をちょっとベスト3で発表していこうかなと思っております
。聞かないし答えないよね普通。あなた手ありますか。あります。
一応一応ね、うん、聞いとこうかなと思って、
うん、
あのちょっとですね、
うん、
まあいろんな説がある中で、うん、僕がちょっとこれは面白いなと思ったものを紹介しますけれど、
はい、
じゃあまず、
うん、
ベスト3。手には温かさを感じる細胞が存在しない。
いやいや、んなことはないでしょ
う。ってことなんですよ。
あったかい冷たいあるやん。
あったかい冷たい、あなた感じてますよね。
感じて、今でさえ感じてますよ
今どっちですか。
あったかいですね。
今あったかいですか。
あったかい、
あったかい、うん、僕冷たく感じてるんですけど。
ありますか。うん、
そうなんですよ。普通に考えて人間のまあ手足、うん、どっちもそうですけど、うん、結構最初に感じるところじゃないですか、
うん、
敏感に。
そうね、
冷たさとか暑さとかさ、
そういうの物触ったりとか何かに触れてるのって手足が多いじゃん当然、ね、だからやっぱり感じるじゃない。
そうで、うん、神経も多いじゃないですか、うん、だからお風呂とかでさ、
うん、
手とかで温度をこう、
そうです
ね、見るじゃないですか、うん、普通に。
そうですよ。
でそういう風に考えると、
うん、
いやそんなわけないなって思いがちなんですけど、
うん、
ちょっと最近の研究で、
うん、
もしかしたらその温かさっていうのは神経存在してないんじゃないかって話になっていて、
うん、じゃあ何なのこれ。
それが何なのかっていうのをちょっとお話ししようかと思うんですけども、うん、はい、まあそもそもとして、
うん、
不思議なことがあって、
うん、
温かさを感じるっていう神経と冷たさを感じる神経っていうのは、
うん、
まあまああるっていうふうに言われてきてるんですよ、うん、ずっと。でその中でただなぜかその神経の感度が冷たい方を感じる神経の感度っていうのは強いって言われてたんですよ、
うんうん、
で温かさを感じる神経はそうでもないんじゃないかと、
うん、
でこれなんでだと思います。
そりゃあれじゃない、その要は外的というか、
うん、
冷たいものってすぐ要はなんて言うんだろうな、自分の身の危険に関わってくるじゃん、はいはいはい、
なるほどね、
でも
足に直結するみたいな、
ね、熱いじゃなくて、うんうん、あったかいっていうのはあんまり自分にそんな、うんうん、害ないかなとかじゃない、
はいはい、そうですね、まあまあかなり近い、うん、要は研究者の人に、
うん、
によるとその氷河期を何度も経験してるじゃないですか、
はい、
哺乳類って。だからその冷たさを感じるっていう神経が優勢っていうのは、うん、まあそういうことから来てんじゃないかっていう話。
もうじゃあ DNA に組み込まれてるものだと。
そうそう、そもそも、うん、でもやっぱりそれって、うん、それだけでなんか納得できないっていう人が多くて、うん、研究者の
中で分からずやが
で、
うん、
まあやっぱり人間のねそういうのを調べるときに使われるのってやっぱマウスじゃないですか、
うん、
でマウスでその温かさを感じる神経と冷たさを感じる神経って言われてるものをこう、
うん
う
ん、
ちょっと実験してみようとやったところですね、温かさを感じないっていうのは、
うん、
つまりそのどういうふうに分かるかっていうと、冷たさを感じる神経を壊されたマウスっていうので、
うん、
温かさも冷たさも分からなくなってたっていうのが分かった。
じゃああったかいを感じる神経はないってこと？
そうなんですよ、うん、だから冷たさしか感じてないと、マウスやると。
マウスはね、
うん、
まあ、あんな矮小な生き物はそうでしょうね
いやいや基本的にでも日本人間と
マウスはね、
まあ、近いんですよ。
そうですよね。
でなんでそうなったのかっていうと、うんうん、温かさを感じるっていう神経っていう思っていたものっていうのは、うん、 もしかしたらその火傷とか、うん、とんでもないレベルの熱を感じることができるものだったと、うんうん、要は さっき言ってた、そう、その、うん、要は人間の危険に直接感知するレベルの熱だけをこう感じるためにあるんじゃないか、うんうんうん、だから基本的にすごい鈍い、あの暑さってものは鈍い神経なんですよ、
うん、
ただ言い方によると、そのぬくもりとか温かさを我々が感じてるじゃないですか、
うん、
っていうのはどう感じてるかっていうのは、まあまあ冷たくないっていうふ
う
に神経的には感じてるものだったんですよ、うん
はいはい、
だから今あったかいとかさっき言ってたじゃないですか、うん、っていうのは神経の冷たい方がこれはそんなに冷たくないなって思ってるっていう、
そうか、
感じだと、
そういうことね。
だからあの自販機であったかいってあるじゃないですか、うん、あれって本来はあったかいって分かってないんですよ、
冷たくない
っていうこと
なんですよ。そういうことか、う
ん、だからその人間ってあったかいものとか冷たいものを感じてる、うん、2種類の神経で感じるって思ってたものは、
うん、
1個の神経が敏感にそれをキャッチして、うん、どっちかのその冷たいか冷たく、それ冷たくはないかっていう判断のもと分かってたっていうこと
なんですよ。メーターは一つしかないんだ
っていう、うん、
冷たいか冷たくないかっていうメーターでもって、あったかいあったかくないっていうのをやってるの。
それがすっげえ敏感だから、冷たさのレベルってすごい細かく見れるから、うんうん、あ、これはあんまり冷たくないからあったかいなんじゃないのって感じてんじゃないかと、
う
ん、
じゃあ冷たくないっていうのが本来正しいリアクションなんだ
っていう説が、
うん、
面白いですね、結構最近出てきてて、うん、そう、だから人間がね、その、
うん、
思ってるっていうのと、
うん、
だいぶ体の神経細胞は違うんじゃないかっていう、う
ん、冷たくない風呂なんだ、
本来はね、あったかい風呂じゃない、
熱湯風呂は
熱湯は感じてるかもしれないけどね、芯に直結する可能性があるから、
うんうん、冷たくない風呂なんだ、じゃあ、
そうそうそう、
あったかい風呂とかじゃなくて、
うんうん、っていう説がね、
うん、
あって、
ちょうど冷たくないねって言うんだ、
本来は
本来は、
まあ、そうなんですよ、
その説で言うとね、
うんうん、で意外とね、これだからマウスでやってる段階で言うなら、
うん、
こっちの方が有力かもしれない、
面白い、
うん、っていう、意外にね自分たちが思ってるのと違ったっていうのが判明しましたというお話でございます。
はい、面白いですね。
これベスト3で、
これが 3?これ2、1いけるじゃんと、これ
超えてこられる、いけると思います。
なかなかいい話よ、だって今の。
あ、本当ですか、うん、よかったと思いますけどもね。あの、じゃあ次ベスト2いこうかなと思うんですけども、はい、ベスト2、握力で結婚が決まる、はい、
なわけないよ
ということで。
いや、じゃあ
俺、握力です、握力。
トークさん結婚したのって決めて握力ってこと？
多分そうっすよ。
違うよ。
いや、お前はそれ聞いたことないでしょ。でも
握力で決まる
っていうの、俺の握力と結婚したっていうのは聞いてないでしょ、う
ん、
まだ
奥さんに、
うん、
ないけど、どうして結婚したかは聞きましたよ。
あ、聞いたんですか。
握力と結婚したかどうか聞いてないけど、どうし、うん、何が決め手かは
聞きましたよ。決め手は何だったんですか。
握力ではなかったですよ。だから
握力ではなかった、
絶対に離れなそうだから。
めちゃくちゃな理由だな。
自分から離れなそうだからです。
自分から離れなそうっていう理由で結婚したんだ、
う
ん、
いや、まあっていうのと、
ね、
まあ僕が強かったんですよ、結婚してほしいっていうのが。だから、まあ、あっちはまあ OK しただけであって、
うん
うん、
ああそうっすか、
うん、
まあ、じゃあちょっとまあその要素もあるかもしれないですけど、うんうん、まあ、僕がその言うにはこういう説もあるよっていうことなんですけども、
うん、はいはい、お願いします。
あの、まあ、人間ですね、
うん、
実はその結婚っていうものを決める判断として、うん、女性は握力を見ているんじゃないかっていう説があって、要はですね、この、どういうふうにそれが分かったかというと、
うん、
まあ、コロンビア大学の研究者がですね、うん、握力の強い男性は弱い男性よりも結婚しやすいっていうのをちょっと調べてみたんですよ、
うん、
で、女性が結婚相手を選ぶときに相手の強さっていうのが、まあ、大きな指標になっているんじゃないかっていう仮説のもと、
うん、
まあまあその指標の一つとして握力っていうのがいいんじゃないかとしたんですよ、
はい、うん、
で握力、なんで握力にこだわるかっていうと、うん、まあ、健康状態を示すヒントになってんじゃないかということになってるんですよ、うんうん、 で実際にノルウェーの都市で握力と婚姻状態の調査を受けたと、
うん、
でそれで握力はそのゴム製のバルーンを握って数値を測る、まあ、いわゆる分かりやすい握力計なんですけど、うん、でやったところ、
うん、
握力の弱い男性の多くが未婚のままでいるっていうのが判明したと。
はいはいはい。
で、うん、まあ、それかなり昔の、うん、データ取ってたんですけど、うんうん、もうどんどんその傾向っていうのは多く見られている、
うんうんうん、
でこれなんでだから握力の低さっていうので男性があんまり未婚者が多いのかっていうところなんですけど、はい、やっぱりシンプルに、
うん、
男性として握力の弱い男性っていうのは健康リスクが多いっていう風に取られてると。
病気がち、そ
う
そ
う、まあ、要は単純に 病弱にっていうところと、うん、あと配偶者からのサポートの欠落というか、
お、どういうこと、
要はサポートの体制、
うん、
できてないじゃん、できないんじゃないっていう、
まあまあそれは結婚する前やったらね、
うん
うん、
っていうところ で実際問題、
うん、
健康の面で見ると握力が強い人ほど長生きするっていう研究結果
もあ
ると
、うん、そうなんだ。
だからそういう意味で言うと、まあ、全く、うん、その指標っていうのが当てにならないわけではないかもしれないってことじゃないですか。
期待ようかな。
だって握力がある人ほど長生きするんだったら、うん、配偶者としてやっぱり長く生き残ってもらってる方がメリットじゃないですか、
うん、まあ、
人間としてっていうか、
ね、
う
ん、まあ、早く死ぬより絶対いいですよ、
ね、
うん、
お互いにいる時間が長くなるっていう、
長く一緒にいたらいいですよ。
そして健康的なリスクもあるっていうことだから、
うん、
そう考えるとね、握力が5キロ落ちると死亡率が 16% 上がるみたいなのもあったりするんですよ、だからそう考えると、
うん、
握力常に保ってないと、
うん、
もう死ぬ可能性がちょっと上がるってなると話結構違うじゃないですか、
ね、告白から違うもんね、やっぱりね、
告白
病弱だったらさ、要は結婚ごほしてくださいだ
と、ああ、まあまあまあそうね、
ちょっと大丈夫かしらと思うけど、うん、握力強かったらさ、
うん、
結婚してくださいガシだったらさ、
うん、
いやガシ結婚ガシしてくださいガシだったらさ、
うんうん、
そっちの方が良くない？い
や、そう、っていうか自分が女だと考えた時に、うん、
はいはい、
握力が強い男と弱い男を選べるとした時に、
うん、
弱い方を選ぶ理由ってないでしょ。
自分が強かったら守ってあげたいになるけどね、
あ、女性がね、
強かったらね、今でもそういうのって強いじゃない、なんか草食系のがモテるじゃない、肉食よりも、あ、
そうそうね、
うん、
その話もまたちょっとどっかしようかなと思ったけどね、うん、ひも男性がね、うん、今すごいモテるっていうのがね、
う
ん、
そうそう言うよね、
流行ってるって話あるんですよね、うん、そうそう、だからまあまあ確かに女性がとんでもない握力の持ち主なら、うん、その要素いらないかもしれないけど、
うん、
まあ、
そうそういないもんね、
うん
うん、
で自分が女性だったら俺はまあやっぱ握力、
うん、
強い方取っちゃうと思うね。
まあね、
うん、でアイアンクローしてもらって、
うん、
こっちの方がいいっていうのを見定められるわけじゃないですか、その場で。じゃ
あ結婚してくださいって頭にグッて二人の男性が
して、 そのきしみ具合で判別できるじゃないですか、
うん、右みたいな、
そうそうそうはい、はい、でもまあそういうことなんですよ。実は意外と本当に重要な、うんうん、要素があったっていう。
結婚して奥さんや子供を守らなきゃいけないから握力が強くなったという説はないの？
いやだから結婚する、まあまあそれもあるかもしれないね、
だって結婚してるかしてないかで調べてるんでしょ。
そうそう、
握力で、
うんうん、
ってことは結婚していく上で握力が徐々に強くなっていくっていうのは守らなきゃいけないっていう、
あるかも、その説は確かに、
そうそう、いや子供、うん、家族守らなきゃいけないってことで、うん、無意識に体がドンとでかくなるみたいな
でまあそうね、うん、握力の弱い男性が未婚が多いってことだからね。
そう、
うん、
だから結婚したらでかくなる。
だから、ありえるね、それも。
僕も結婚してから、一回り二回りでかくなったから、
うん、
今のが僕握力強いと思うんですよ、前よりも。
あ、うん、まあまあ、そうかもしれんね。
そう。だから。
でも結婚したからといって握力が増える理由ある？
守んなきゃいけないからよ。
守んなきゃいけないって何もしないでしょ、別に。
まあ、握力使ってないもしないですけど。直接的なことは。しないことはないけれども、うん、まあ、しないけれども、
うん、
だからもう、その、要は奥さんとかも、
うん、
要は子供生まれたら、胸が張るじゃない？
ああ、はい、はい。
父出るからね。うん、みたいな感じで。
自然とね、体が僕らも変調する。
そう、僕らも要は守んなきゃいけないから、どんどん体高くなっていくみたいな。力強くなっていくっていう。
いや。 お前でかくなったの顔だからな。
いや体もよ。
あれよ、うん、だから逆に俺が言いたいのは、
うん、
未婚の男性は、
うん、
その理由っていうのは、
うん、
意外に握力かもし
ん
ない、
うんうんうん、
で、
はい、
握力って鍛えられるじゃないですか、
まあね、鍛えられるね。
だからそういう意味では、
うん、
一番最初にやるべきことって、うん、握力鍛えるとこないんじゃないのと。
女性の扱いとか髪型とかそんなんじゃなくって、そうそうそう、まずは体を鍛えることから。
あなたの足りないのは、
うん、
そのモテるために足りないのは一番は握力だよっていうことなんですよ、うん、
あ確かにな、
分かったっていう、
うん、
だから、うん、鍛えた方がいいですよあなたも。
いや僕もいいでしょ。
いやいや、あなた、あの長生きするために、
あ長生きするためにね、うん、あ行きますジムは、ね、
そうですよ、うん、だ僕もちょっと鍛えていこうかなと思っております。
ちゃんと鍛えた方がいいですよ。
はい、
はい、
ということで今ベスト2ございましたけどもね、はい、
はい、
じゃあちょっと次
はい
行きましょうかね、
うん、
スポットライト。
お、もうすぐじゃあベスト3とかに入りそうな。
そうですね。
おいいじゃないですか。
ちょっとランキングから外れたんですけども、うん、ちょっとこれも話として面白いんで、
うん、
ここで紹介したいと思いますけども、
はい、お願いします。
いきます。
はい、
実は指には筋肉がないということでございます。
いや、そんなことはないでしょ。
お、
ね、いや、そんなことはないよ。
うん、反論してくるつもり？
いやいや、あるでしょ指に筋力。だってなんかすごいさ、
うん、
例えばだけれども、なんて言うんだろう、なんかウォールなんとかみたいなあるじゃん。なんかあの壁にベターっと張り付くやつら。
ああ、
うん。
ロッククライミング的なやつ。そう、ロッククライミング。
あれだって指で支えるじゃん。
そうね。
体を。
指で
支える。もう指の筋肉ちゃうのそれって。
お
お。うん。
そういう説で来る。
いや、そういう説で来るっていうか説じゃないじゃん。いや、見るときに。指で支えてんじゃん、
うん、
バキとかでもさ、
うん、
あのシコルスキーだっけ、
はいはい、
あいつもあの指一本、
あの
そうグッと
隙間だけちょっとあればいいみたいな、ね、
あったらもう一日中ぶら下がってられるみたいなこと言ってたじゃん、
うん、
指の力じゃないのこれ。
そう思いがちなんですけど、
う
ん、
違うの
実はね、これあの、うん、それこそ今言ってたロッククライマーとか、
そうそう、
あとまあ指使うのでピアニストとかは、
うん、
結構知ってる人多いんですけど、
力士とかさ、
力士もね、そうだね、確かに使うんだけど、
うん、
あの指の筋肉っていうので、うん、あれ実は動いてるっていうことじゃなくて、
うん、
指を動かす力のほとんどっていうのが、
うん、
手のひらと手首付近の筋肉で作られてるっていう、だから、簡単な実験として、うん、今ちょっとじゃあ やりましょうか、
はい、
あの片方の腕を下に伸ばしてください、
うん、はい、
もうだらりとする感じ、はいはいはい、で手のひらのあの手首の部分を違うもう一個の手でギュッて握ってみてください、
うん、
そうすると指動きません？
あ、握ったってことね。
握ったら、
あ、動く動く
動くでしょ、
すげえ動く、うん、
そうだ、それがその手首の筋肉で指が動かされてるっていうことが分かる、一番分かりやすい証拠だと。
手首筋なんだ指は。
そうなんですよ。
おお、
指ってほとんど筋肉がなくって、うん、まあ、全くないわけじゃないんだけど、
うん、
それで指が動いてるってわけではないってこと
なんです。確かにシックスパックに割れてる指見たことないもんな、
うんうん、でもその人間が進化の過程で、
はい、
指に筋肉なんでつけなかったんだろうって、
うん、
ちょっと思いません？そのなんで指ってその筋肉ついてもいいじゃんっていう、
うんうん、
使うから、
うん、
これなんでその人間がつかなかったかっていうと、
うん、細かい作業するから。
あ、そうそう、それも、うん、まあそういうことなんだよ、
うん、
あの要は細い方が役に立つっていうことでやってたんですよ、
うんはいはい、
でこれもし仮に指に筋肉がついてた場合、
うん、
どうなるかっていうことなんですよ、うん
はい、
どうなると思いますこれ。
どうなる？でも使いづらくない？指に筋肉ついてたら。なんか太ってる人のさ、
そのサイズ感はまんまで筋肉がついてたらってことよ、うんうん、
ついてたらさ、指についてたらさ、うん、その脂肪つ、まあ、太ってる方のね、
うん、
指とかって脂肪すぐついてんじゃん、ブクブクに腫れ上がってむくんでるみたいに、
うんうん、
なんか海外の人なんですけどね、いただきますができないみたいな。
あ、はいはいはい、
でなんか日本のクルーが行ってね、
うん、
なんかあの和食っていうのがすごいいいんだよみたいな、
うん、
海外にね、
うん、
あ、いいですねってなって、和食食べましょうみたいな、なんか煮魚みたいなの食べてたの一緒にね、
うんうん、
でいただきますしましょう、日本ではいただきますってやるんだよみたいな、うん、いただきますってやったらできなかったのよ。指でかすぎて
はい、はい、
なんかもう全部開いてるみたいな。
そうそう、
要は
あのあそう、うん、
下の、
うん、
要はそのなんていうんですか、関節のとこついて、
うん、
手の 平と指の付け根のところが太すぎて、
うん、
くっつかないのよ指が。いただきますってやってて、すごい、
うん、
太すぎるといただきますできないからじゃない、
う
ん、
そう正解、
正解しちゃった。
いや、まあいただきますっていうか、うん、実はその指って人体の中で最も使うところなんですって、
うん、
部位として、うんうん、で指に筋肉がちょっとでもあると、
うん、
とんでもない勢いで鍛えられちゃうんですよ。
え？
要は、
うん、
ちょっと筋肉が つきやすいっていうレベルじゃなくて、もう毎日使うから、
使うからな、
とんでもねえ不定指になってくる。
そうかそうかそうか。
そうそう、何にもできなくなっちゃう、
うんうん、
で今言ったいただきますできないっていうレベルと同じで、
うん、
ほとんどのことがもう筋肉で邪魔で何にもできなくなっちゃうと。
そうなんだ。
だからその進化する過程で人間がその何海の生物みたいなのから上がってくる時も、うんうん、もうあの最初から指の部分だけは筋肉がつかずに進化してきたみたいな流れらしいんですよ、
うん、
だから本当に考えられてできてると。
そっか、
うまくだからね、その仕組みと構造としてよくできてるなっていうことなんですよ
生き物はね、
うん
うん、
だどんどんその筋肉をつけないで動かせるようにちゃんと人間は進化しているんだよっていうことが分かったんですよ、うん、
すごいな
ね、でも意外だよね、手首の筋肉で指って、
うん、あ、それ本
当に意外、ほとんど使われてんだっていう
の、そういうことなんだな、うん、
だから筋肉指すごい使いすぎて今スマホとかで、
うん、
あの腱鞘炎になる人っているんですよ。
いますね。
なんですけど腱鞘炎って、
うん、
あの肘とかから手の甲とかも腱鞘炎になる人が結構増えてて、うん、
はい、
分かる、この肘から手の甲の部分、
うん、
腕だよいわゆる、
はいはい、
の部分が腱鞘炎になってる理由っていうのが、
うん、
スマホのあのいわゆる親指タップあるじゃない、
はいはい、
あっから来てたりするっていう原因が、
手首のとこじゃないんだね、ここの、
そうそう、
ね、肉の部分じゃないんだね、うん、親指ので
意外なところが、
うん、
その理由で痛めてる可能性があったりとかする
っていう。面白いな。
でそうなんですよ、人体ってだから思ってんのと意外と違うっていうね。
触る人すんごい触るもんね、携帯電話、あの音ゲーとかする人さ、
うん、
なんかすごいじゃん、なんかあの何電車とか乗ってたら音ゲーをさやっててさ、耳でなんかイヤホン
みたいな動きね、もう
生きててその動きするっていうような動きして音ゲーするじゃん、
うん、
あれ腱鞘炎になるぞと思った時やっぱなるんだね。
そうそうそう、
触りすぎで。
そういうことだよ、
ね、
だから気を
つけて、
だから謎の腕痛というか、
うん、
腱鞘炎痛で悩んでる人の、
うん、
あの理由ってのは意外にスマホとか、
うん、
パソコンだったりする。
うん、面白い。
で知っとくとね、原因分かるかもしれないです。ということで今、スポットライトということで、
はいはい、
じゃあラスト、
うん、
ベスト1いきましょうか。
ベスト1、ベスト1か。ああ、はいはい。
え、何、
いやベスト1ってあんま聞いたことない言葉の流れだな。
なんて言ってんの。
分かんない。ベスト1位とか
って言わない。1位っていう、
ベスト1あんま聞かないな
って。ベスト2、ベスト3、ベスト2、ベスト1じゃないの。
ベスト1ってあんま言わないよね。
言わないか。
なんて言うんだろうな。ベスト1って、でもベスト3、ベスト2って言うよね。でもベスト1ってあんま聞かないよね。
確かに言わないね。本当だ。なんて言ってんだろう。
なんかあれなんやったっけ、田村淳さんがやってた1、2、3あるじゃん。
うん、
あれでもさ、ベスト3、ベスト2って言ってさ、そして、栄えある第1位はって言うよね。
本当だ。
ベスト1位って言わないよね。
そうだ。
あ、ベスト1って言わないよね。
言わないね。
言うのかな、ベスト1。覚えてない。でも。
そこが気持ち悪い、ね。確かに。言われてみると。
あんま聞かないなと思って。
ベストだからだよね。
そっか。ベストがもう1位だから。ベストが1
位だから。
あ、そういうことか。はいはいはいはい。栄えある第1位は。
なるほどね。
なんとかかんとか
っていう、ね。そっか、ベスト1って言葉がもう違うんだ。
そうか、そうか。
間違いなんだ。
うん。
なるほど。了解です。じゃあ
確かに、うん、トップ2、トップ3っていうかトップ1って言わないもんね。
そうだよね、
うん、
トップだもんね。
はいはいはい、はい、
間違いない。
了解了解、
はいはい。じゃあ栄えある1位でございます。
ついにも間違いやがった。はいはい
はい。男の体はパンチのために作られている。
そんなわけないよ。あなたなんでパンチのために作られたんだ、人間の体が。男の
言ってきますね。
嘘つけよ。
ガタガタ言ってきますね。
いや、パンチなんかもしたことないよ、そんな。
あの、パンチしたことないんです
か。いや、あるのはあるけど、そりゃね、
うん、
小さい頃とかに、
うん、
その、なんですか、やっぱ僕、ブルース・リーとかジャッキー・チェン大好きだったから、 要はその中国拳法みたいなのね、
うん、
練習してましたよ、はい、庭でそうなんでパンチしてましたけれど
恥ずかしいですね。
どうしようもないし別に
庭でやってんの恥ずかしい、
ね、やってましたよ。空手習いたくってさ、
うん
うん、中国拳法は習えないからね、
うん、
そんなんをでも習おうと思っても田舎になかったから習う場所が、
うん、
家で一人やってましたよ我流 で、
本当すか、
うん、それなりに強かったんじゃないかな
当時、
うん、だっていっぱい見てたし、
ね、
知識だけはあるんで、
まあまあ、うん、じゃあちょっとそうっすか、うん、それでも引っかかっちゃう
村じゃ一番強かったんじゃないかな
村っていうのがいいね
いや村だからさ
あそうなんだ
村じゃ一番強かったんじゃないかな俺が一番見てたしな水拳とか
見てたら強くなるっていうことでもないと思う
んですけどいや知識は入ってるんでねこうしたらこうしたらいいっていう、
まあ、ちょっとさっきの話ともつながるんですけど、うん、人体の構造っていうことを考えていくと、
はい、
男性の体の構造って、
うんうん
なんでこの形になったのかっていう風に考えると、
うん、
女性とやっぱり全然違うじゃないですか体の構造
作りがね、うんうん、
これはねもうあのパンチのためじゃないかっていう説があるんですよ。
なわけねえだろうが
っていうのがですね、うん、あの動物として考えた時に、
うん、
オスの動物って、
うん、
結構その鹿とかさ羊でもそうなんだけど、
うん
あのうん、角があったりとかするでしょ
あるね
いわゆるだから戦闘のための武器っていうのがあるのが多いわけですよ、
うん、確かにね目に見えてね、うん、威嚇したりとかする
そう、まあ、単純に、うん、あの戦闘でも使うでしょ、
うん、
使うあの角とかって、
うん、使うね
あと牙とかもそうだけどさ
あそうです、ね、
まあまあ、 あのメスにあるのもあるけど、
うん、
オスってやっぱりだからメスより形として戦いに、
うん、
なんていうかな優れてる、
うん、
形をしがち
ごっついわな体もでっかいしな
で筋肉もそういう、
うん
形が多いんですけどじゃあ人間って武器ってパッと見どこになんのっていうことじゃないですか
確かにね
武器ってだからないんですよいわゆる人間の武器っていう風にして考え
比べて、
うん、
そのでかいとことかってないよね確かに武器になるようなもの
そうでしょ
角とかもないし
いやまあねなんか角生えてる人とかがいれば分かる、
うん、ない
ますけどそれはこれだろうな武器はっていうのは
牙があったりとかもないしね、うん、確かにないわ
って考えた時に、うん、やっぱり人間ってじゃあその武器なしで大丈夫なのかってところで、
うん、
実はその人間の体の構造、うん、特に、まあ、男性なんですけど、うん、男性の構造っていうのは、
うん
強いパンチを打つための筋肉がついてるんじゃないかっていう風に言われてるんですよ
誰しもに
だって男性の構造がもうパンチを強くするための体つきなんじゃないか、これは
と、
っていうのも、まあ、単純にだよ、
うん、
単純にあの男性の上半身っていうのは、
うん、
女性よりも筋肉量がもう 75% も多いと
うーん
でそこから生み出される力は 90% 多いと、
うんうん
まあ、要はその上半身の筋肉っていうのは女性より明らかに
強い
っていうのは分かっているじゃないですか、
ね
うん
はい、
でこれだから人間っていうのは戦う相手によってちょっとその形態が絞られてきていると、
うんうんうん、
っていうのは要は人間が戦う相手って何かって言ったら人間なんですよ、
うん、
対人のための、筋肉が必要になってくると、
うんうん
っていうことでその仮説を立ててですね、男性と女性をねこう分けて、
はい、
でテストをしたというのがあるんですよ、
うん、
で研究した結果がですねあのパンチの動作をした時に、
うん、
あの女性より男性のパンチ力っていうのは 162% 大きくなったと、
うん、
もういわゆる一般の人ってで考えると女性の最強のパンチ力を持っている人よりも男性最弱のパンチ力の方が強かったレベルだと、
うん、
これなんでさっきからパンチパンチって言ってるかっていうと、
うん、
他のことも試したんですよ、
うん、
っていうのは
キックとかってこと
例えばそう、やり投げみたいなこととか
お、はいはいはいはい、
要はその筋肉の、
うん、
構造上男性が一番力を発揮できそうなものをいろいろやってみて、
うん、
でその中であの差が一番出たのが、まあ、パンチだったってことなんですよ。でそのかかとの形とか、
うん、
要は筋肉の伝達していくじゃん、
うんうん、
パンチってなんていうの腕の力だけじゃないじゃん、
うん、
かかととかがもうそういう細かい部分拳の形とかかかとの仕組みとかを考えて、
うん、
論理的にこう紐解いていくと、うん、このパンチするための体つきだよっていうことになった。
野蛮だな、うん、
だから、
うん、
人間にその角とか、
うん、
そういう武器がないっていう代わりに、人間は実は筋肉をそういう構造にしていくことによって、うん、パンチっていうとんでもない武器を手に入れてたってことなんですよ。でそれはもう明らかに動物対動物ではなく、うん、対人間で勝てるようになっていると、
うん、
だからあなたはもうそういう、あの、気づいてないかもしれないけど、うん、あなたの体っていうのはパソコンを打ったりとか、
はいはい、
働いていくとかのためにあるんじゃなく、うん、パンチをするために実はあるんだよと。
じゃあエンターキーにストレート入れようかな。
いやいやもう本当、
うん、
持ち腐れよ。
でそれだったらさ、顔面がパンチじゃないとおかしくない？
顔面がパンチって何？どういうこと？
いやいや、だってヤギとかね、
うん、
そんなのも、まあ、角ついてるじゃないですか、
うん、
でライオンも牙、
うん、
あとまあたたてがみ、
うん、
ベータって威嚇するじゃないですか。ほな人間もそれに習ったら顔面がパンチの形になるとおかしくない？
顔面が、
うん、パーデンネンみたいな、
わかる言ってる
感じで、
顔面が拳である
そう、拳じゃないとおかしくない？
おかしくないよなんでよ、
威嚇
する必要ないから
別に。みんなそうだから、
うん、
でもあれも威嚇じゃん、角とかも、
うん、
うわあいつの角がでっかいから語れんわとかっていうのじゃん、まあまあそうだね、うん、戦う前に要は戦意喪失させるものじゃん、うん、人間もすごいでかい拳だったら戦わずに済むわけじゃん、
そうだ、ん、よ
だし、
うん、一目で分かるじゃ ん, じゃん、
あいつすげえ拳してんなみたいな、
うん、
あのホスト、
ああいや分かる分かる、いや俺がだってもう、うん、花山薫の拳見ただけで戦意喪失するでしょ、
そうでしょ、
人間
あれが顔面だったらもっと強いじゃん
いや怖いけどね、
いや 怖くていいんですよ、
うんうんうん、怖いけど
しなきゃいけないんだから、うん、そっちの方が良くない？
あ、進化としては、
進化
としては、進化の形としては、
だってすぐ見るんだから一瞬で顔面がパンチだったら、
まあまあね、うん、一緒じゃないそれ、いやその相手もそうなわけだから、
うん、
みんなが拳の顔になるってことでしょ、
みたいにさ、
うん、
もう顔面から手足生えてるみたいに、顔面じゃねえや、拳から手足生えてるみたいにしないとおかしくない？
でも一番目立つ部位ってことね、
う
ん、
そう、
あ、
体が拳みたいな、
うん、ちょっと何言ってるか全然わかんないけど
いや
まあまあ、
普通に考えて、
あなたはだからパンチ自体になってた方が、
うん、
その説としては正しいよってこと
だ
よね、
うん、そうそうそうそう、
うん、ちょっとどうなんだろうね、
え、どういうことい
や、うん、
進化として
だったら別に顔っていうか、うん、体全体もパンチでいいぐらい、ね、
だからパンチでいいと思いますよ、うん、だパンチ で男性はパンチするために、うん、要は体が出来上がってんだったら、うん、威嚇するためとか だったらもう体がパンチの方が絶対いいよね、顔面がパンチとかさ、うん、
顔面がパンチだとでも、
うん、
使いづらいんじゃない、
それか、
うん、
あのこめかみあたりから腕が生えてパンチになってるとか、
どういうこと、
角みたいに
こ
うパンチになってるみたいなのが、
パンチ角が生えてる、
うん、昔の兜でありましたけどね、兜の上にパンチついてるみたいなのありましたけど、うんうん、
あったね、
うん、
拳型
のね、そっちの方が良くない
、いいかなそれ、
うん、
強いパンチ打てるかなそれ、
いやそれ打てるような体になりますよ
ああバネみたいになったりとか、四つ足になって、
そう四つ足になって、
うん、
そうそう、
そ
強く打つみたいな、
じゃあ今後なってくんじゃないそうなると思います
いやもうめんどくさくなっちゃったよ、
ということで、
はい、
まああの栄えある1位は、
うん、
男はパンチのために生まれてきたっていうことでございます、
まあまあでもそうなってんだもんな
一応ね、まあ、そういう説があるってことですよ、
うん、
あのこれが正しいかどうかは分かんないですけど、
うんうんうん、
まあ、他の要素、例えばやり投げとかをしてて男女差が出るかっていうよりかは、
うん、パンチ
っていうものをやったら、
はい、
男女差がすごい開くっていうことが
ある。それさ、一個ちょっと返すようで悪いけどさ、
うん、
男性ってさ強いものに憧れたりとか、うん、見るものがパンチとかキックとかたくさんあるわけじゃん。
見るもの。
要は、はい、戦隊ものと
か、うん、戦うってことにね、
アベンジャーズとか
憧れたりとか
するね。海外やったらね。うん、で男性の方が憧れ強いじゃん。
強い強い。
だから小さい頃から要はパンチの仕方みたいなのを小さい頃から練習してんのよ。
うんうんうん、
グーってパンチしたりとかね。うんうん、女性ってそういうものに憧れ持ってないじゃん。プリキュアがさ、うん、グーパンチとか、まあ、するのもあるんだろうけどあんましないじゃん、
うんうんうん、
なんかステッキー握っていったらシャラランとかじゃん。
まあ、確かにセーラームーンが聖剣好きが武器だったりちょっと嫌だもんね。
嫌でしょ、
うん、
ドーンみたいな、うーみたいなさ、嫌じゃん。
嫌だ。それで倒し続けるのは嫌だね。
せい
月の使者が。
タキシード仮面がさ、木の上行ってさ、うん、いい聖剣好きつけるようになったじゃんっていうの嫌じゃん。
嫌だね。
タキシード仮面様って言って、せいっつって、嫌じゃん。
そういうの。もうだってあの、うん、リスケみたいなもんね。
あ、そうそうそうそう、そう、ハンターハンターのね。
うん、
だから、それで言うと、やっぱ男性の方がパンチについてなんか憧れを持っていて、
うん、
小さい頃からっやってるから、ね、そう、やり方を知ってるから、うん、女性の方はやり方知らないからなんじゃない、うん、やり方をどっちにも練習させてちゃんとしたパンチを打てるっていうのでやってほしいのよね、うん、
なるほどね、
うん、
それはじゃあお前がやってくれよもうそこのあれは研究は
むちゃくちゃめんどくさくなってんじゃんもう
そこはもうお前が測れよ。そこは
よく続けられたな今までこんなことばっか言ってんのに俺。いやそう思わない。でも
いや、あ、一理あると思った。
思うでしょ。
思うと思った、うん、確かに、
うん、
聖剣っていうかパンチに憧れを持つ女性ってあんまいないもんね、うん、
いないよ、
うん、
男性の方が圧倒的になるからやり方を知ってるから。
じゃあどうやってやるかだよね。たださ、うん、もうあなたのその言い方だと、はい、幼少期の時点で、うんうん、多分差ついちゃうじゃん。
つくつく
早めに
すぐつくよ。
だから、
うん、
生まれたすぐの段階から、
うん、
女の子にずっと聖剣好きをさせ続ける、ね、
うん、
女性と、
う
ん、
そうそう、
聖剣し続ける男の子の双子がベストだね。
そうですね。
双子を作って、うん、どっちもずっと聖剣好きさせ続けると。
うん、で、そうです
ね、で、ある程度の水源に達した時に、うん、測って、
う
ん、
そう、
違いが出たら、
うん、
もうさっきの説が、
そう、
かなり
有力になる。それ100人ぐらい、ね。データで言うんだから。だって10人とかじゃおかしいじゃん。100人ぐらい。
だからもうそれはもう国の政策としてやってくんないと
無理
だ
けど。少なくて100人ね、
うん、
だちっちゃい頃から指吸ってる手をパッとってお母さんがね、せいよせいせいよってファンチを目指せるみたいなんじゃないとおかしいよね。
そういうこと、
うん
うん、
まあまあ
だからそれも第一号お前がやるよ。も
う
子供ができたら
双子生まれて、
うん、
やらそうかな。どっちにもも
う両方聖剣好きずっとやらせろよ。
せいよせいせいよっつって、うん、
いやいやそれも言ったやつがやるべきだから。それは
初めて覚えるかもしれない、うん、言葉もせい
だろうね。
せい
パパママよりもせいが最初に来るやつを作んない
と、う
ん、
そうそうそうそうっていうようにしていきますわ、はい、じゃあ
ということらしいんで、はい、まあその辺はね、
うん、
あのいずれ研究が進んでたら分かるかもしれないですけど、う
ん、いや
も
う言い出したんだから僕やりますよ。だから
でしょうね、
うん、
でもお願いしますよ本当に。
僕もあのじゃあ記録に名前残そう。
な
あの
聖剣1号2号みたいな。
違うよ、なんで聖剣好きって名前つけるんだよ俺が。聖と剣で女性は聖で男性剣で聖剣合わせてみたいなじゃなくて、うん、いやもうほんまにちゃんとした研究として僕が出していって。
いやそう
ですよ、論文でね。であっちがもうミスター早瀬って言って、
うん、
ミスター聖剣とかって言われてさ、
今いないわけですから、うん、それをできる人がね。
ミスターパンチって言われて、うん、
いやそういうことだ。その説を否定するっていうのはそれに対する、ね、うん、新しい説を出すのが一番いいから。
そうですね、うん、それがいいわ
ということらしいんで、
はい、頑張ります、
まあ、じゃあちょっとね手にまつわる、
うん、
お話でございましたけども、はい、いかがだったでしょうか。
はい、
ありがとうございます。
何これ。ありがとうございました。